高山俊吉気分青信号。
先月1月15日に長野県の軽井沢町で起きたスキーツアーバスの転落事故がありましたね。大きく新聞で報道されたので皆さんまだよくご記憶と思います。乗客乗員41人が乗っていて、でそのうちの3割を超す14人の方が亡くなったという事件でした。スキーバスの転落事故、映像も随分たくさんテレビ新聞で報道されたですけれども、バスの屋根の部分が大きくへこんで、それで乗員の頭部がダメージを受けている、そういう例がとても多かったようです。事故直後はどういう事故だったのか、事故の原因、事故の責任という議論にまずメディアの関心が集中しました。なぜ頭、首などがダメージ大きかったかということで、シートベルトをつけていなかったのではないかというような議論もありました。で、私は画像を見ますと屋根が大きく内側にへこむ形で大損している原因は、この道路から転落した先がこのくぼ地というんですか、こう斜面のりになっていて、低い位置 に木が立っている、立ち木、流木がある。でこの木がこの転落の中でそれをガチッとバスをこの支えるというんでしょうか、ゴロゴロと下に落ちていかないようにブロックする役割を果たした。でブロックする役割というのは、つまり車体に流木が大きな力を加えるということを意味し、ちょうどその屋根の方向に、ルーフの方向に乗員がこの移動してしまうといいますか、屋根がへこむということはちょうど転落している位置関係との関係でも、乗員がルーフの方にこう近づいていってしまうという構造になる。でシートベルトをつけていたからいれば避けられたかどうかというところは、私はかなり微妙というか、それほど力にならなかったのではないかという気がします。大きく屋根がへこみまして、上から落ちてくるというんでしょうかね、天井が上から落ちてくるような感じになりますので、さてシートベルトで避けられたかどうかというか、どのくらい防護できたかというのはかなり疑問に思いました。でともあれ、この道路が曲率をもってこの凸の状態で曲がっていくところをバスが直進してしまったということで起こった事故というのが、この被害を大きくした理由だということであります。さてその暴走の原因は何だったのかというところにまず関心がいきましたね。で暴走した、暴走するというのは本来の条件下で道路状況に沿って走っていないで、それとは違った方向なり違った状態で車が移動すると暴走という言葉を使いますが、この暴走した原因は何だったんだろう。でこれはさまざまな議論が行われたけれども、もう私が一般に報道されている情報で知る限りは原因はまだ解明されていないというように思います。現場の250メートルほど手前から速度を上げて走行したというふうに言われてますけれども、ブレーキランプが点灯していたという報道もあり、転落の前に急ハンドルを切ったのかという議論もありますけれども、必ずしもそうでもないような話もあり、またそのギアがニュートラルの状態になっていたのはなぜかと、ニュートラルの状態だとこれはエンジンブレーキが効きませんから、それはなぜなのかというところにも関心が随分集まりました。こういう道路では そのニュートラルにしないことによってエンジンブレーキを効かせて、ブレーキ効果を制動効果を持たせるということがよく行われますので、さてそこはどうだったんだろうということでもありました。でまたドライバーが急に何か疾患を起こしたのではないか、急に急病を起こしたのではないかというような議論についても、確かなところは少なくとも報道されている情報では私にはまだ届いていません。よくわからないというに近い。一体ドライバーの責任なのか、それとも車体側の問題なのか、特にブレーキ性能の問題なのかというような、そういう原因分析というのは非常に重要なポイントですので、丁寧に慎重に判断する必要がありますけれども、現在そういうことが捜査当局の中で行われているのだろうと思いますが、まあ、ああではないかこうではないかという憶測報道がたくさん出て、かえって混乱しているところがいくらかあるように思うんですが、真相の究明が急がれるということはもう確かにその通りだというふうに思います。まあ、簡単にドライバーの責任に押し付けてしまうことも正しくないし、また犯人探しということは慎重な科学分析の結論によるものであって、憶測だけがそれこそ暴走してしまってはいけないというふうに思いますので、慎重な捜査を特に希望をしておきたいと思います。で問題はその中からどんどん議論が今事件の真相から少し離れて、一体このバスの会社の現場管理がどうなってたのかという議論に発展をしています。運行会社は違反まみれだというような報道も行われました。この運行をするについて、国土交通省が特別監査を行ったところ、国土交通省が定めた基準額を下回る、大幅に下回る金額で受注して、こういう業務をやっていたということが分かり、そのことが事故の原因と直結するのかどうかはまだよく分からないけれども、国が決めた行政基準を外しても、つまり下回らせても発注を受注をするというような議論になってみたり、過労運転だとか、あるいは料金体系の矛盾だとか、そういう議論が随分行われるようになりました。でこの議論の結果は、例えばバスの運転状況を録画することをこれまでは義務付けていなかったけれど義務付けることにしようとか、あるいは運転者の研修をもっと増やそうとか、そういう議論に発展する中で、まあ、ついにこの事件に関連しては、国土交通省はこのバス運行会社の貸切バスの事業許可を取り消すという行政処分の方針を表明したということが今月に入って、行われていることはご承知の通りです。さまざまに事件、悲惨な事件が人柱のように起こって、それでさまざまに改善されるということになる、まさに人柱というようなことになってしまっては本当にいけない。後追いで実は問題がある運行状況、あるいは問題のある事業経営の状況が、事件が起こらない限りは見逃されているという事実が出てきていると思います。先ほどお話をした事故状況の厳密な科学的な解明ということと同時に、こういう関連業者の、あるいはそのバス会社の運行管理のずさんさをどう改善していくのか、改めさせていくのかという問題が出てきますし、またそこでは過当競争、業者間の過度の競争が結果不健全な管理体制の原因にもなっているのではないかということになり、ということになると、これは決してこの問題の当該バス会社の バス運行会社の責任を問うていれば済むということには到底とどまらない大きな基本的な問題にこうなっていくという構造があると思うんですね。この間規制緩和が行われて貸切バスの事業者というのは今全国に4500社もあると言われています。で、小さな零細バスの会社が下請けのような形でも存在するというようなそういう重層構造の中で、実際の運行管理がどれだけきちんと行われているかという疑問は、またこういうことが起こらなくても当然気がつかなければいけなかったということを例によって後追いで議論しているという状況が今現実しています。究極的には国土交通省の責任、あるいはこういう全体的な状態についての政府の責任というところまで議論は確実に進んでいくだろうと私は思います。またそういう議論をしっかりやらないでいつの間にかみんなが忘れていくということになってはいけない。教訓を生かさない形でだんだん記憶の中に薄れさせていくということを決してしてはいけない。安全軽視の風潮の責任はやはりこの道路交通あるいは交通運輸に責任を負う行政当局が最後まで追い切らないといけないという問題がやはりあると思いますね。そのことをここではしっかり確認しておきたい、そういうふうに思います。皆さんどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。